芥川龍之介作、雲の糸。1。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様は、その池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して、三途の川や針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでも、たった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、あるとき、この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は、早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には、雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。二。こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に、浮いたり沈んだりしていた、神田田でございます。何しろ、どちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ、罪人がつく、かすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう、様々な地獄の責め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえ、なくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり、血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。 何気なく、カンダタが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るではございませんか。カンダタはこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう、針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、カンダタは、早速、その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、上へ、上へと手繰り登り始めました。もとより、大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうカンダタもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あの、ぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。カンダタは、両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから、何年にも出したことのない声で、閉めた閉めた。笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで、蟻の行列のように、やはり、上へ、上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。カンダタは、これを見ると、驚いたのと、恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは、何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこでカンダタは大きな声を出して、こら、罪人ども。この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ。と、わめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急にカンダタのぶら下がっているところから、プツリッと音を立てて切れました。ですからカンダタもたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ 真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ、極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。三、お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽も、もう昼に近くなったのでございましょう。